入眠湯話。だんだん暖かくなって春一番が吹く頃、その風に乗って花粉が飛び、花粉症の季節が始まります。やがて夏が終わり、季節は秋から冬に変わります。気温が下がり、空気が乾燥してくると、今度は風邪やインフルエンザの季節がやってきます。最近は一年のうち半分近くの間、これをつけて生活しているという方もいるかもしれません。単純に顔が寒いから、あるいはもう化粧を落としてしまったからという方から、これをしていると安心する、むしろしていないと不安だという方までいらっしゃいます。なかなかに興味深いです。というわけで、今宵の夜話は、マスクの性能と役目。顔の半分を覆い隠しますから、その見えない部分は見る人の理想的に想像されがちです。それでマスク美人なんて言葉が生まれたりするわけです。確かにこれもマスクの役目と言えないこともありませんが、今回のお話とは方向性が少し違います。私たちは主に花粉やほこり、粉塵や細菌など、空気中に漂う細かな小さなものを吸い込まないようにとマスクをつけます。空気を肺に取り込む入り口は口と鼻ですから、この入り口をフィルターで覆うことで、言うなれば空気をこして体内に取り込んでいるのです。フィルターの目が荒ければ小さな物質は素通りしてしまいますし、逆に細かければ空気の通りが悪くなって呼吸がしにくくなります。ですからその用途に応じて、家庭用から医療用、産業用などさまざまなマスクがあります。私たちが普段使いする一般的な家庭用マスクといえば、ドラッグストアなどで5、60枚入りがだいたい1000円前後で販売されている不織布マスクだと思います。コロナ以降は不織布でもおしゃれなタイプが増えて、これらは多少値が張ることもありますが、不織布とは書いて字のごとく織られていない布のことです。布というのは糸を織ったり編んだりして作られたものが一般的ですが、マスクなどに使われる不織布は、繊維などを熱や 加工などによって布状にしたものです。細かな繊維を絡ませて接着したもので、フェルト生地を思い浮かべていただければイメージしやすいでしょう。最近はあまり見かけなくなったガーゼタイプのマスクは、ガーゼ、つまり折られた布を重ねたものですから、こちらは不織布ではありません。さて改めて、あなたがマスクをするのはどんな時でしょうか。冒頭でお話ししたように、防寒やノーメイク隠し、つけていると安心する、あるいはマスク美人狙い、といった方は特に問題ありませんから、そのまま使い続けてください。花粉対策という方は、主にマスクのつけ方に注意いただければ良いでしょう。表と裏を確認して、鼻から顎までしっかりと覆うようにつけ、花粉が入り込む隙間をできるだけ作らないようにすること。鼻の部分にワイヤーがついているタイプは、しっかり自分の鼻の形に合わせて調節すれば、その隙間をだいぶ減らすことができます。これでマスクをつけている間は、吸い込む花粉の量を劇的に減らせるはずです。外すときは、マスクの表面に触れないようにして、表側を内側に折りたたんで捨てましょう。花粉に限らず、マスクの表面にはあなたが吸い込みたくなかったものがたくさんついています。近年問題になっているPM2.5 対策でマスクをするという方もいるかもしれません。PM2.5 という言葉自体は、2.5 マイクロメートルの粒子状物質のことですが、主に中国で問題になっている大気汚染物質のことを指すことが多いようです。大陸からの風に乗って日本にも飛来し、国内でも問題視されるようになりました。非常に小さな粒子なので、吸い込んだ物質が肺の奥まで届きやすく、主に気管支に悪影響を及ぼす懸念があります。時期としては主に春。偏西風に乗って黄砂と一緒に飛来しますから、その時期には注意報が出されるようになりました。一般的な家庭用不織布マスクは、だいたい5マイクロメートルまでのものを通さないよう作られているものが多いようです。そうなると、2.5 マイクロメートル以下の PM2.5 は、そのマスクで吸入を防ぐのは難しいでしょう。やや値段は高くなりますが、PM2.5 の大きさに対応した家庭用マスクも販売されているようです。その意味では、インフルエンザウイルスなどのウイルスの吸入を防ぐのも同じく難しいかもしれません。インフルエンザウイルスの大きさは 0.1 マイクロメートル程度。PM2.5 よりもさらに小さなサイズです。夜話、世界がもし100人の村だったら、に収められた夜話27番。それがもしこのぐらいの大きさだったら、でお話ししましたが、インフルエンザウイルスを160センチの人間に例えたら、家庭用マスクの網目の大きさは80メートルにもなります。80センチではなく80メートルです。残念ながら、ウイルスの侵入を防ぐなどとは、口が裂けても言えない大きさです。家庭用マスクが担っている主な役目は、あくまで自分のウイルスを外に撒き散らさないようにすること。外から入ってくるウイルスを防ぐ効果は、残念ながら限定的です。しかし、どちらにせよ、このマスクの網目では、ウイルスはフィルターを素通りしてしまいますよね。自分のウイルスだって、そのまま外に出てしまいます。でも、多くの家庭用マスクのパッケージには、ウイルス対策 99% などと大きく書かれています。これは一体どういうことなのでしょうか。そのマスクのパッケージには、おそらくウイルスの侵入を防ぐとは書かれていないはずです。よくよく見れば、必ず、飛沫の文字がやや小さく書かれているのではないでしょうか。つまり、ウイルスを含む飛沫を防ぐというわけです。体内でウイルスが増殖してしまった人、つまり、保菌者が咳やくしゃみをした場合、口から裸のウイルスがそのまま飛び出してくるわけではありません。彼らは唾液などの水分に包まれて飛び出します。すなわち飛沫です。この飛沫を 99% キャッチしますよということです。ですから、ウイルス対策という表記はすなわち、ウイルスが含まれた飛沫への対策を指しています。要するに、パッケージが訴えていることを正確に言うならば、このマスクは、咳やくしゃみであなたが撒き散らすかもしれないウイルスをブロックして、周りの人々を守ります。といったところでしょうか。飛び散った飛沫が直接他者の目や鼻、口に入り込んで感染することを飛沫感染と言います。普通は1-2メートル程度離れていれば飛沫感染の可能性はかなり低くなるそうです。くしゃみの飛沫自体はもっと遠くまで飛びますが、飛沫は自身の重みで放射線上に落下していきますから、1-2メートル離れれば保菌者の口から自分の口などに直接飛び込む可能性はかなり低くなる というのがその根拠のようです。であるならば、しかし、立っている補給者に対して座っている人はもう少し距離を取った方が良いということになります。具体的には、教壇に立つ教師と生徒の距離などには注意を要するかもしれません。いずれにしても、この1、2メートルという至近距離からのウイルスが含まれた咳やくしゃみの飛沫直撃に対しても、家庭用マスクはある程度有効と言えるでしょう。つまり、満員電車などでの至近距離での咳やくしゃみにもある程度の効果が期待できるというわけです。ただし、もしも飛沫がマスク表面に付着したら、時間が経って乾燥したものを吸い込む可能性はあります。また、その距離からの直撃を受けた場合、ウイルスは目の粘膜から侵入してくる可能性も高くなりますから、マスクだけでは心もとないとも言えるでしょう。ただ、少しお話がそれますが、インフルエンザや新型コロナウイルスも、感染したら必ず発症するというものではありません。大雑把に言えば、多少ウイルスを吸い込んで感染しても、私たちの免疫で対処できれば、ウイルスが爆発的に増殖することはなく、発症しませんから。大抵は感染したことに気づきません。その意味では、そもそも私たちは日常的に、さまざまな細菌やウイルスに感染しながら生活しているのです。ただ、私たちがこれまでに感染したことのないタイプのウイルスが一度にまとまって入ってくると、免疫が対処しきれなくなってウイルスの増殖を許してしまうことがあります。疲れていたり、すでに別の基礎疾患などを患っていたりして、免疫力が衰えている時にも、またウイルスは増殖しやすくなりますが、ですから発症を防ぐには、一度に大量のウイルスを体内に入れないことが重要で、その意味で不織布マスクをすることには大いに意味があると言えるでしょう。さて、ウイルス対策を謳っているマスクのパッケージをよく見てみると、こう書かれています。マスクは感染、侵入を完全に防ぐものではありません。そして、小さく対象として表記されているのは、大抵、風邪、花粉、ほこりです。フィルター性能によっては、これに PM2.5 が加わることはありますが、やはりウイルスとは書かれていません。99% カットの対象は、やはりウイルス飛沫とされているはずです。そもそも家庭用マスクは、プリーツ型の耳掛けタイプのマスクがほとんどです。顔にフィットしやすいよう工夫されているものもありますが、どうしても隙間ができてしまいます。どんなにフィルターが高性能で、 マイクロメートル単位のものを通さない性能を持っていても、その何倍もの大きさの隙間があっては、その効果は半減してしまいます。インフルエンザウイルスは一般的に空気感染しないと言われますが、全く空気中を漂わないわけではありませんし、空気感染するとされる結核菌などは、だいたい30分ほどは空気中を漂うと言われています。それらの侵入を一般的な家庭用マスクで防ぐことは難しいでしょう。こうなってくると、商品のパッケージでウイルスや99%という文字を大きく目立たせるのはちょっと問題がありそうです。見る人の誤解を狙ったものと言われても仕方がありません。しかし実はこういった表記は業界団体の取り決めで、誤解を招かないような最低限の表記ルールが定められています。ですから、やや小さな文字ながら、大事なことは合わせて表記されているのです。しかし一方、こういった団体に加盟していない業者も存在しますから、こういった業者のマスクのパッケージ表記は、より注意深く確認すべきだということを頭の片隅に置いておきましょう。こういった表記について改めて考えてみると、こんな見方もできるかもしれません。もしもこのマスクはあなたがウイルスをまき散らすのを防ぎます、と正しく表記されていたとしたらどうでしょう。みんながここまでマスクを買って身につけて歩くでしょうか。コロナ以降はマスクへの理解が深まりましたからそうとも言い切れませんが、私の邪推でなければ、ほとんどの人は他人からウイルスをうつされないように、そのためにマスクをつけているのではないでしょうか。日本人のマスク姿を見て、欧米人は驚くと言いますが、マスクをしている人、イコールウイルスを放出している人という正しい認識を持っていたらそれもうなずけます。そしてもしもあくまで仮にですが、多くの日本人もその認識を持ったら、マスクをつけることに対する逆インセンティブが働く可能性はないでしょうか。おそらくマスク姿の人は積極的に人から避けられるでしょうし、周りからの視線も気になります。するとそれを嫌って感染していてもあえてマスクをつけないという人が現れるのは容易に想像がつきます。その結果は、火を見るよりも明らかです。となると、風邪の季節はみんなが当たり前にマスクをつけているという現状は、ひょっとしたら望んでも得難い貴重な状況なのかもしれないとも思えてきます。また人間は 無意識に顔や口元を触ってしまう傾向がありますが、マスクはこの無意識の行為を防げます。それが手指についたウイルスが口などから侵入するのを防ぎますが、実はフィルターの効果よりもこちらの効果の方が高いとも言われます。こまめな手洗いを合わせれば効果はより高まるでしょう。さて、ここまで家庭用の不織布マスクについてお話ししてきました。それらは防寒やホコリ、花粉対策には有効でも、ウイルスから自らを守るための能力は限定的で、あくまでも自分のウイルスを外に出さないことに主眼を置いたものである、というお話でした。では、外から侵入してくるウイルスから自らを守るためのマスクは存在しないのでしょうか。しかしそもそも、例えばインフルエンザウイルスは 0.1 マイクロメートルという想像するのも難しいほどのサイズです。そんな小さなウイルスの侵入を防げるマスクなど、この世に存在するのでしょうか。サージカルマスクと呼ばれる、普段お医者さんがつけているマスクでさえ、基本的には家庭用の不織布マスクと同じような性能で、その主な目的は、お医者さん自身のウイルスを患者さんに感染させないためのものです。患者さんの体液や飛沫からお医者さんを守ることは想定されていますが、ウイルスを吸い込まないようにするためのものではないのです。結論から言ってしまうと、あくまでフィルターの性能としてですが、ウイルスサイズのものを通さない製品は存在します。外からの侵入を防ぐためのマスクというのは、いわゆる防塵マスクや防護マスクという部類のものになります。防塵マスクは、工事現場などで作業をする際につけるようなマスクですが、防塵マスクも防護マスクも、その性能の中心は、結局はフィルター性能、ということになります。つまり、どの程度の大きさのものの侵入を防ぐことができるか、ということです。PM2.5 やウイルスの吸入リスクを低減するのに、主に使われているマスクは、アメリカのもので N95。日本のものでは DS2 という規格のものです。ただ、日本のマスクの規格は、あくまで解体現場などの粉塵対策用を念頭に決められた規格のみで、医療用のものはないそうです。そのためか、ウイルス対策フィルターはアメリカの規格、N95 表記のものが主流のようですが、性能としては日本の DS2 も同程度とされているようです。この N95 規格のマスク、新型インフルエンザや SARS 流行の際、医療関係者などが使っていましたから、ご存知の方もいるかもしれません。 N95 規格のマスクは、およそ 0.072 マイクロメートルの浮遊物質を 95% 以上除去するといいます。ウイルスは 0.1 マイクロメートルほどですから、フィルター性能としてはウイルスの侵入を防げるでしょう。N99 や N100 といったより除去率の高い上位の規格も存在しています。ただしこれはあくまでフィルター性能で、効果を発揮するのはあくまで正しく装着された場合だけです。家庭用マスクでも同じですが、顔にフィットせず空気が漏れるようでは、その効果は半減してしまいます。ですから、医療従事者などは、前もって N95 マスクをつけて、自分の顔の形に合うサイズや形を確認しておくこと。そして、実際に利用する際には、定められた正しい手順に沿って装着した後、空気漏れがないかテストすることなどが推奨されています。正しく装着すると、N95 の細かなフィルターを通してしか呼吸ができなくなるため、かなり息苦しくなるといいます。つまり基本的には気軽につけて日常生活を送るためのものではありません。近年は新型ウイルスの流行もあって、N95 と表記されたマスクがネットなどで簡単に手に入るようになりました。新型ウイルスのニュースが流れると、それらのマスクが飛ぶように売れ、品薄状態になることもあったようです。ところが、それら N95 マスクを国民生活センターがテストしたところ、その多くが顔にフィットせず隙間ができてしまったり、そもそも正しい装着方法が記載されていなかったりしたそうです。N95 という名前だけが一人歩きしてしまったためでしょう。中には N95 あるいは N95 以上を歌いながら、家庭用マスクと同じようなプリーツ型フィルターに耳にかけるゴムをつけただけといった製品まであります。少し検索すればわかりますが、 N95 マスクはカップ型など、一般的な家庭用マスクとは形状が異なりますし、2つの紐を頭と首でしっかり固定するのが一般的です。ゴム紐で耳にかけただけでは顔との隙間は大きなままでしょうし、目の細かいフィルターならばなおさら空気はフィルターを避け、そこから出入りしてしまいますから、ひょっとしたら逆効果かもしれません。と、N95 マスクをご紹介はしましたが、つまり医療関係者でもなければ、普通ここまでのマスクを使う機会も必要もないかもしれません。使う機会をあえて想像してみても、例えばパンデミックが発生して、どの病院も患者があふれ、ベッドが足りず、やむなく自宅で感染者のすぐそばで 長時間看病をしなければならないといった場面ぐらいしか思いつきません。その場合は飛沫感染だけでなく空気感染に対する備えとして N95 マスクが必要となるかもしれません。もしもそんな事態に直面して N95 マスクを購入・利用する機会があるのなら、フィルター性能も大事ですが、その装着方法により心を砕きましょう。隙間ができず、自分の顔によりフィットするサイズ、形のものを選んで使わなければ意味がありません。ですが、N95 マスクのお話はあくまで参考程度に。先ほどもお話ししましたが、普通ほんのちょっとでも原因菌やウイルスを吸い込んだら、つまり感染したら、もう必ず発症するというわけではありません。短い時間にまとまった量のウイルスに感染しなければ、健康な方ならば発症する可能性はそれほど高くないと言えます。私たちがすべきウイルス対策としては、自らが感染源とならぬよう、一般的な不織布のもので十分です。マスクをすること。電車など、すぐ近くで感染者の咳やくしゃみを浴びる恐れがある場所では、メガネやマスクで守ることも有効でしょう。手洗いやアルコール消毒も効果的です。ドアノブや手すりなど、不特定の人間が触れる場所に触れたら、その手で目や口に触れないよう注意して、こまめな手洗いを心がける。また、新型コロナウイルスの流行以降言われるようになった換気、つまり空気の入れ替えは、大量のウイルスに短時間の間に感染することを防ぐという意味で効果的です。マスクをする、しないは、あくまで個人の自由ではありますが、その判断を下すためには、マスクをする、そしてしないことには、どんなメリットやデメリットがあるのかを知らなければなりません。今が、それらをよく知ることを、改めて始めるタイミング、なのかも、知れません。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。